to our Bible study. We're in Matthew chapter 5. Can you please open your Bibles to Matthew chapter 5?
では、聖書の学びに入っていきます。マタイの福音書の5章をお開きください。
And, let's read verse 1.
はい、でマタイの福音書の5章1節をお読みします。この群衆を見てイエスは山に登りお座りになると弟子たちが身元に来た。
So, this chapter is describing Jesus in his second year of ministry, which was a time of popularity. Many people were coming and flocking to Jesus. They saw the miracles that he did, and they heard this teaching that they'd never heard before, and it was very attractive. So big crowds were coming to him.
でこの章はイエスが宣教を始められて2年目 の, 年ですね、人々がもうこぞってこうイエスのもとにやってきて彼が行っている素晴らしい奇跡を見たりとかそれから今まで他の人が教えたこともないようなその権威を持って教えられるその教えを聞くために、人々が本当に彼に魅了されて集まってきているそういった時
And so Jesus brings his disciples up to the top of a mountain, and he begins to teach them.
イエスは弟子たちをこの山の上の方に連れて行かれて、そこで教えを始められました。
So this is what the famous sermon, probably the most famous sermon of all time, called the Sermon on the Mount.
ですからここのメッセージはですね、山上の水訓とか山上の説教と言われるように非常に有名な彼の、説教が書かれているところです。
And it's important, first of all, to realize that this message is for, this is a message spoken to disciples of Jesus.
非常に重要なのは、このメッセージは実は弟子たちに向かって語られたものであるということです。
It's not a message for unbelievers.
これは、未信者の人たちへのメッセージではありません。
This is not, you know, a social gospel given to the world to that, you know, that's going to teach us a new way to live and then bring about world peace or something like that.
これはなんかこう一般に向けられたですね。どうやって平和裏にこの世で生きていったらいいかということを教えているような。そういった福音というわけではありません。
It's, you know, it's been misunderstood as being that. But no, this is a message to children. He says, your father, he's speaking to people who are children of God, to disciples of Jesus.
一般的によくそういった勘違いをされているところがありますけれども、でも実はここの語られているメッセージというのは、神の子供たちに向けて語られたものです。あなた方の天の父というふうに言われているように、神を信じる者たち、弟子たちに向けて語られたメッセージです。
And he describes the kingdom of God, the kingdom of heaven, where Jesus is king.
そしてそれはこのイエスが王であられるところのその天の御国について書かれている。
And this has been called the manifesto of the kingdom of God. This is how the citizens of the kingdom should live.
ですからこの御国で御国の住人たちがどのように生きていくかというその御国の声明書のようなものです。
Okay, let's read verses 2 through 12.
はい、では5章の2節から12節をお読みします。そこでイエスは口を開き、彼らに教えて言われた。心の貧しい者は幸いです。天の御国はその人のものだからです。悲しむ者は幸いです。その人は慰められるからです。柔和な者は幸いです。その人は地を相続するからです。義に飢え渇いている者は幸いです。その人は満ち足れるからです。憐れみ深い者は幸いです。その人は憐れみを受けるからです。心の清い者は幸いです。その人は神を見るからです。平和を作る者は幸いです。その人は神の子供と呼ばれるからです。義のために迫害されている者は幸いです。天の御国はその人のものだからです。私のために罵られたり、迫害されたり、またありもしないことで 悪行増言を言われたりするとき、あなた方は幸いです。喜びなさい、喜び踊りなさい。天においてあなた方の報いは大きいのだから。あなた方より前に来た預言者たちもそのように迫害されました。
So you see this, there's this phrase、that says blessed are、what is it in 日本語、幸いである、 repeated nine times。
でここでこのこういうものは幸いですという言葉が9回ほど繰り返されています。
And another way to interpret this、blessed are would be how happyThe meaning is how happy is the man and then or the woman who is like this.
これはあの、まあ、別の言い方をしますと、なんという幸せなことでしょうか。こういうことをこういう人はというそういったあの言い方にも置き換えられると思います。
Because you know the Lord wants us to be happy. He wants His people to be happy.
主は私たちに本当に幸せであってほしい、幸いであってほしいと願っておられます。
And happiness, as you know, it's very important to people.
この幸せというか幸福とかそういったものは人々に本当に大切なものです。
We all, I would guess, we all want to be happy.
私たちはみんなおそらく幸せになりたいと思っていると思います。
But what we find is that when in Jesus's way, to happiness is radically different from the way of the world.
けれども、ここでイエスが言われるその幸いとか幸せというものは、この世で人々が語っているものとはもう本当に劇的に違うものであるということがわかります。
In fact, the way, what Jesus says to be and the way to do and to be happy is often it's opposite of what the world believes.Is the way to happiness.
で、実際このイエスが幸いであるために幸せであるためにはこうでありなさいと言われるそのことはこの世で人々が、まあ、幸福になるためには幸せになるためにはこうするこういうものであるべきというそういう考え方と全く逆です。
For example, verse 3 Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven.
例えば3節ですね。心の貧しいものは幸いです。天の御国はその人のものだからです。
Here the first step to happiness, it's not through self-esteem or self-confidence. Rather, it is recognizing that you're spiritually poor.
まず最初のこの幸福であるその最初のステップとしては、それは自負心であったりとか自分で持つ自信とかそういったものではなくてむしろ自分は霊的に本当に貧しいものであるということに気がつくということです。
It comes through an attitude of humility, of humbleness.
それは、本当にその謙虚な心から来るものです。
Now, many people get humility confused with humiliation. It's as if it's aBut humility is simply being honest about who you are.
まあ、ちょっと多くの人たちがこの謙虚っていう言葉を他の英語だとヒューミリティって言いますけれども、他の言葉はヒューミリエーション、恥とかなんかこう屈辱とかそういったものと、まあ、混乱することがありますけれども、この謙虚さっていうものはもう単純に自分がどういうものであるかということに正直になるということです。
And you know, to be honest, I think most people struggle with this. Most people don't want to be honest about who they are.
でも実は多くの人たちがこのことにまあちょっとこう対してもがいてるんじゃないかなと思います。多くの人が自分がどういうものであるということに正直にあまりなりたくない。
And people spend a lot of energy trying to project an image to other people of who we are. You know, trying to project an image of what you think people want you to be so that they'll like you.
そして人々は一生懸命その自分がどういうものであるというふうに見られたいかというそのイメージを作ろうと一生懸命になります。そしてそのイメージを作ることによってなんとか人から好かれたいという 思いを持ちます。
And it becomes a great burden.
それがだんだんこう重荷になってくるわけです。
I mean, there is like these two ways of thinking. Inside, you kind of feel ashamed and you're sort of hiding who you are, but then you're trying to build up this image of outside of being another person, and that does not lead to happiness. That leads to being miserable.
二つのこの思いが創作しているわけですね。内側では自分はどういうものであるかということをよく分かっていて、そしてそれになんかこう恥を覚えて、一生懸命それを隠そうとする。で、外側の自分というイメージをこう一生懸命努力によって何かイメージを作り上げようとする。でもそのことは結局そういったその二つの極端なものっていうのは決してその人を幸福に導くのではなくて、むしろ惨めにさせていくものだと思います。
I mean, people feel, if you feel like, oh, if people knew who I really was, they wouldn't like me, they'd reject me.
もし本当の自分がどういうものかっていうのを人々に知られてしまったら、もう私は人から拒絶されてしまう、好かれないと思ってしまう。
And what this does, it leads to a constant focus on yourself.
そしてそれは結局常に自分自身に意識を集中させるということにまあつながっていきます。
And isn't that the way of the world? It just tries to get you the way to happiness is you gotta, you know, just it wants you to think about yourself all the time.
それがまあこの世が伝えてくるメッセージじゃないでしょうか。幸せになりたければ常にこう自分のことに意識を持っていって自分のことを考えなきゃいけない。
But humility gives us a way to be free from that.
けれども謙虚さというのはそこから私たちを解放してくれます。
We can be honest about who we are.
私たちは自分がどういうものであるかということに正直になることができます。
That's the great thing about belonging to Jesus.
それこそがこのイエスに属するというものにとって素晴らしいことです。
Because we have a place to come with our sin and our failure, we don't have to keep it inside. We can, we have a place to go with it, and the Lord wants to take it away.
私たちはその自分の罪だとか失敗、そういったものを持ってイエスのもとに行くことができます。そういった隠したいようなものをそのまま持っていくことのできる場所がある。そしてそれを持っていくときにイエスがその罪を取り除いてください。
We have someone that loves us, that accepts us always, constantly.
私たちには常にいつも私たちのことを愛し受け入れてくださる方をがいます。
And you can come to the Lord and you can admit, Lord, I'm spiritually poor, I need you. And it's not a threat to you. It's not, oh, I hope nobody knows that. No, it's a place where we find great blessing.
そして私たちは本当にこの主のもとに行って、私はこのようなものですと正直に訴えて、あなたの助けが必要ですと求めることができます。もうそれを誰にも見られないようにとこう一生懸命隠すのではなくて、そのままそれを素直に主のもとに持っていくだけで、その変わらない愛を受けることができます。
A person in poverty knows they have a need.
貧しい社の中にある人というのは、必要、自分の必要というものが分かります。
And so when we come to Jesus and we admit, we say, I have a need, I have a spiritual need, He's ready and willing and happy to just fill that need, provide for that need.
ですから、霊的な貧しさを持っている人というのはその必要を知っていますから、主のもとに来たときに主はもう本当にそれを喜んで、もう豊かに私たちにそれを満たしてください。
Okay, verse 4. Blessed are those who mourn, for they will be comforted.
4節、悲しむ者は幸いです、その人は慰められるからです。
I mean, this word mourn, it means grief.
この悲しむという言葉ですけれども、もっとなんかこう深い悲しみとか嘆き悲しむという。
And isn't this a paradox? How can you say how happy is the man who grieves?
なんかちょっとこう逆説的な感じがしますよね。どんな なんでこんな悲しんで嘆き悲しんでいる人が幸せだと言えるのでしょうか。
Well, the grief that we have is over the sin of a fallen world.
この私たちが持つ嘆き悲しみというのは、この罪、堕落してしまっているこの罪の満ちた世に対する悲しみです。
And it's also the grief that we have when we see sin in our own lives.
そしてまた、こう自分のうちに、自分の中に見るその罪に対する悲しみです。
Because the Lord, through the Holy Spirit, the Lord gives us a taste of heaven.
主は私たちにこの御霊を通してちょっと天国を少し味わわせてください。
And the closer we get to the Lord, the more we realize just how corrupt the world is.
ですから主に近づけば近づくほどこの世がいかにこう堕落してしまっているかということに気づきます。
And as we get closer to the Lord, we start to see things in ourselves that were sin and you know maybe they didn't even bother us before, but all of a sudden we're realizing, oh, this is not.This is bad.
そして主に近づけば近づくほど自分のうちにある罪というものが見えてきます。以前は何もそんなこと気にもしなかったようなことがだんだんこう見えてきて、そしてあ、なんてひどいんだろうということが分かってきます。
I mean, before I knew the Lord, I didn't really mourn over my sin.
私は主を知る前は自分の罪に対してそんな嘆き悲しむということはありませんでした。
I mean, it just seemed normal.
なんかもうそれが当たり前だと思っています。
Because my heart was hard.
なぜなら私の心は硬かったからです。
You know, I believe Jesus was the most joyful person that ever walked on the face of the earth.
私はイエスこそがこの地上で生きた人の中で最も喜びにあふれて生きておられた方じゃないかと。
He had perfect communion with his Father in heaven.
なぜならば彼は天の父ともう完璧なその交わりというものを持っていたからです。
And yet, in Isaiah 53, chapter 53, verse 3, it says that Jesus was a man acquainted with sorrow. He was a man of sorrows, acquainted with grief.
でも、イザヤ書の53章の3節を見ますと、イエスという方は、この方は悲しみの人であると、悲しみを知っている人だというふうに書かれています。
And He was grieved because the Lord could see people suffering in their sinful state.
なぜならば、主はこう人々を愛していましたから、その罪深い、彼らのその罪深さを見て、本当に悲しんでおられました。
And as we get closer to the Lord, I believe we share in that feeling.
ですから、その主に私たちが近づけば近づくほど、その主の持っておられた悲しみというものを私たちも分かち合います。
And we want to see a better day. We want to see it redeemed. We want to see a time when there isn't this ugliness of sin.
そして私たちは本当にもっと良い日、この贖いの来る日というものを待ち望むようになります。もう本当にそこにはそのこういった罪による醜さというものがない。
And we look forward to the day when Jesus will make it right.
そして本当にイエスがそのすべてを正しくされるその日というのが来るのをもう心から待ち望むようになります。
Okay, verse 5. Blessed are the meek, for they shall inherit the earth.
5節に入ります。柔和なものは幸いです。その人は地を相続するからです。
Now this word meek, in English word meek, it does not mean weak. The meaning for the word is actually, a short definition would be strength under control.
この柔和という言葉ですけれども、これは弱いということではなくて、むしろ制御された強さ。というものを表しています。
It was a word that they would use, say, for a powerful horse that they were training. And once the horse was trained and under control, they would call him meek.
よくこの言葉は馬に使われるんですけれども、非常にこの力強い馬がしつけられて、よくこの制御された状態になった馬のことをこの ミークという言葉、ニワという言葉を使います。
Now the horses wasn't any weaker than when he started the training. It's just that his strength is under control.
その馬はそのしつけられたことによって弱くなってしまったわけではなくて、むしろその力がもっとこうコントロールされるようになって、制御されるようになった。
His strength was actually more effective. It's used more effectively.
そしてその力はもっとより効果的に、用いることができるようになった状態です。
We have examples in the Bible of people who are called meek.
私たちにはこの聖書の中に、この柔和なものというその模範をたくさん見ることができます。
In the Old Testament, it is written that Moses was the meekest man that ever lived.
旧約聖書の中では、モーセという人が、まあ、最もこの柔和な人として、書かれています。
We know it because he wrote that. He wrote it about himself.
なぜそれがわかるかというと、彼自身がそのように書いているからですね。
But he wasn't always that way. We know that.
でも、常に彼がそのいつもそうであった、柔和謙遜であったということではないことを私たちは知っています。
When he was in Egypt, when he was a prince in Egypt, he had great power.
彼がまだエジプトにいたとき、彼は王子の地位についていましたから、非常に力が、権力があります。
I mean, he had all the power of a prince.
その王子としてのその力というものを持っていました。
But it wasn't power under control.
でもそれは制御された力ではありません。
Remember how he murdered that Egyptian for when he saw him beating a Hebrew slave, and he wasn't even able to deliver one person. He ended up running from his life.
覚えているでしょうか。イスラエル人を撃っていたあるエジプト人を、まあ、彼は殺してしまうわけですけれども、その時のモーセはもう本当に一人の人を救い出すこともできずに、それが原因で、まあ、そこから逃げ出すような羽目になってしまいます。
But we know how God took him and took time and God humbled him, and when he came back again he was the meekest man that ever lived and he had great power.
けれども神がですね、時間をかけてこのモーセを、まあ、減り下してくださって、そして、後に彼はまたエジプトに戻っていった時にはもう本当に誰にも勝って謙遜なものとなっていました。
And he was able, God was able to use him to deliver the Israelites and bring down the strongest nation on the earth.
そして神はこのモーセを使って、本当にイスラエルの民をエジプトから導き出して、本当に力強い民族にするということを、モーセをそこで使うことができました。
Now Samson, he's an example of a guy who had a lot of strength, but he was not meek, and he did lots of strong feats, but it was just kind ofweird stuff. You know, he didn't really accomplish that much.
またサムソンという人がいましたけれども、彼は非常に力を持った人でしたけれども、彼は柔和なものではありませんでした。その力をコントロールすることができなかったので、本当になんか不思議な方法というか、不思議なことをその力を使っていろいろ行っていました。けれども、まあ、本来の求められていたことがなかなかできなかったと思います。
Now Jesus, in the New Testament, Jesus was the meekest man.
新約の時代ではイエスが、まあ、最も柔和な人だったと思います。
In Matthew 11:28, come to me, for I am meek.
マタイの福音書の11章のところでも、私は柔和なものですと言われています。
Okay, now let's go on. Verse 6. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they will be filled.
はい。では6節に行きます。義に飢え渇いている者は幸いです。その人は満ち足りるからです。
Sometimes it's nice to be hungry.
時にはお腹が空くというのも良いことです。
Especially when you know you're going to eat a big meal.
特にですね、この先に大きなごちそうが待っていると思う。
Your hunger helps you. You can enjoy that meal.
お腹が空いていればその食事を本当に楽しむことができます。
You know, if you haven't eaten in a while, a Big Mac tastes great.
しばらく何も食べてないとですね、ビッグマックが本当に美味しく感じられると思います。
But if you're not hungry, you know, you don't really have you're not really, even the best meal doesn't really taste that good because, well, I'm not hungry now.
でも、お腹が空いてないとですね、たとえどんなに美味しい食事だったとしても、あまりそれをこう十分に味わうことができません。
You know, if a person who is hungering and thirsting for righteousness is going to be satisfied with Jesus, they're just going to be. It's like when you're hungry and thirsting for Jesus, for righteousness, for the things of God, man, it's like a feast. Life becomes a feast.
人がこの義に対して飢えを覚えていたり渇きを覚えていたりする、そういう人というのはイエスによって満たされることができます。もう本当にその義に対して飢え渇いているということは、何かこう満たされるときにもう本当にお祝い事のようにそれを受け取ることができます。
Because, you know, when you're hungry for Jesus, he's happy. Yeah, you can experience him.
もし私たちがイエスに対して本当に飢えを覚えているならば、もうイエスはそれを本当に喜んでくださって十分に満たしてくださいます。
And he says, the promise is you'll be filled.
そしてこの約束が、その人は満ち足りるからですという約束が、
But in order to get to be filled, you got to be empty.
この満たしてもらうためには私たちはまず最初に空っぽになる必要があります。
And you know, unfortunately, a lot of people are just not that hungry for Jesus.
でも残念なことに多くの人たちがあまりこのイエスに対してその飢えを覚えている。
And instead, we may be, and one of the reasons is because we may be trying to satisfy this spiritual appetite with other things. We're eating junk food, and it's not nourishing us. It just sort of, you know, it takes away your appetite, but you're still kind of.
多くの人たちがその一生懸命霊的な飢えを他のもので満たそうとしてしまって、例えばジャンクフードでお菓子なんかでそれを満たそうとしてしまうと十分な栄養がそこから取れないわけですね。糖分とかは補給できるかもしれませんけれども、栄養として十分に取ることができない。
I think you know what I mean. You ever been real hungry and then all of a sudden, wellThere's some sweet stuff, maybe some glazed donuts, and you put down a couple of them, and so on. And you're no longer hungry, but you don't really feel good. You're just sort of, you know.
何を言わんとしているか分かっていただけると思うんですけれども、お腹が空いているときにですね、何かこう甘いもの、ドーナツだとか、いろんな甘いものをこう食べてしまうと、それで、その時お腹は満たされるかもしれませんけれども、でも、決してこう、いい状態ではなくて、後で気持ち悪くなってしまったりということがあります。
Now, a doctor can tell a person a lot about the person's physical condition when they find out about their appetite.
また、お医者さんはよくですね、この人の健康状態を見るときに、その人が食欲があるかどうかというところで判断するということがあります。
I mean, if you get the flu, if you get the stomach flu, it's just like you don't want to eat anything.
もし、お腹の風邪を引いてしまったりすると、もう何も食べたくなくなると思います。
Your appetite's gone.
食欲が失せてしまいます。
I always, when if that happens to me, I'm just, oh, I'll never eat at McDonald's again. You know, I'm just kind of like, I don't feel like any, I won't eat anything.
もうそういう自分がそういうふうになってしまうときに、もう二度とマックなんか食べたくない、もう何も食べたくないって思います。
But when your appetite returns, then you know that's a telltale sign. You're getting better. Things are better. The flu's going away. Your appetite's coming back.
でも食欲が戻ってくるということは、元気になってきたというその兆しでもあると思います。食欲がも食べ物が食べたいと思うということ。
And I think that's very similar to our spiritual condition.
それは霊的な状態にも同じことが言えると思います。
If you desire the things of God, if you got an appetite for the things of God, it shows you're healthy. spiritually healthy.
皆さんがこの主に神に関することに対して食欲があるならば、それは私たちの霊的な状態が健康であるということを示していると思います。
But if not, you know, if you don't have any appetite, it's an indication that there's something wrong in your spirit.
でもそうではなくて、そういったものに対して、神に関することに対して、その食欲が感じられなかったらば、何かがおかしいということになると思います。
You know, when I'm not doing well.You know, when I know that I'm not really doing well spiritually, maybe I got some sort of attitude. I catch myself, you know, I could listen to the best messages. I could read, a great teacher or something, and I catch myself, it's okay. I've heard that before.
私自身、あまりこう霊的な状態が良くない時というのは、何かすごいいいメッセージを聞いたりとか、素晴らしい人の書いた何かいいものを読んでいたとしても、そんなこと聞いたことあるしとか、
maybe I'll find ways to criticize it.
もしくはそういうものを見たり聞いたりしても、何かつい批判的になってしまったりすることがあります。
But often it's not the person, it's me. There's something wrong in me.
でもそういった時には、問題なのはその語っている人とかが問題なのではなくて、自分自身の内側に問題があります。
Maybe you know what I'm talking about.
皆さん、私が何を言わんとしているか分かりだと思います。
But when I find that when things are good, when my spirit is strong and I've got a hunger, it seems like I can just sometimes even look at aBrochure or pamphlet, some of the most basic Christian things, and I can think, oh wow, you know, it kind of speaks to me. I can be blessed by it.
でも霊的な状態がいい時というのはですね、もう本当に例えばほんの小さなトラクトであったりとか、なんかこう基礎的なことが書かれているような、そういったほんの少しの言葉でさえも、あ、確かにそうだと、もうそういったものがどんどん言葉が自分の中に入っていきます。
Or, you know, but what the Lord is saying, blessed is the person who has an appetite for Jesus. How happy is that person? Because they're going to be filled.
ここで神はですね、この義に飢え渇いているもの、イエスに対して飢え渇いているものは本当に幸いであると、その人は満ち足れるということを約束されています。
Okay, verse 7. Blessed are the merciful, for they will obtain mercy.
7節。憐れみ深いものは幸いです。その人は憐れみを受けるからです。
Aren't you glad that God is merciful?
皆さんは神が憐れみ深い方であることを嬉しいと思いますか?
What if he wasn't? What if God wasn't merciful?
もし神がそうでなかったとしたら、憐れみ深くなかったとしたらどうでしょう?
I mean, he doesn't have to be.
神は決して別に憐れみ深くある必要はない。
I mean, if God did not show us mercy, he would still be perfectly righteous.
もし憐れみを示してくださらない方だったとしても、それでも神は完全に正しい方です。
Mercy means not giving someone what they deserve, the bad things that they deserve, the punishment or whatever that they deserve.
憐れみというのは、その人が本来受けなければいけないものを受けないで済むというのが憐れみです。その懲らしめであったり、罰とか、そういったものを受けずに済んでいることが憐れみです。
And you know, the truth is, we all deserve hell. We do.
そして、実は私たちはみんなですね、地獄に行くにふさわしいものなわけです。
I mean, we do. Sometimes people...They really haven't come to grips with that. They really haven't accepted that fact. But it's true. I deserve to go to hell.
まあそういったことを受け入れたくないという人たちもいますけれども、でも実はそれが真理です。私は私自身その地獄に行くにふさわしいものです。
But God, in His mercy, doesn't give me what I deserve.
でも神がその憐れみのゆえに、憐れみによって、私がその行くにふさわしいところに行かなくて済むようにしてください。
And he continues to be merciful every day.
そしてこの方はもう本当に日々その憐れみを示してください。
And what is he? He just asks us to be merciful also.
そしてその神が私たちに求めておられるのは、私たちもまた同じように憐れみ深くあるようにと言われます。
And when you think of it, that's very reasonable.
それを考えるときに本当にそれは当然のことだと思います。
If the king is merciful, doesn't he have the right to expect his subjects to be merciful as well?
もし王が憐れみ深い方であるとしたら、その王が自分のしもべたちに同じように憐れみ深くあることを、望むということは、当然のことではないでしょうか。
I mean, when you read that parable in Matthew chapter 18 of the unmerciful servant, it kind of makes you think, how could that servant, he's been forgiven so much, how could he be so cruel to those other people? You know, grabbing him by the throat, give me what you owe me.
マタイの福音書の18章のところに出てくる例えで、王に多額の借金を許されたしもべが、他のしもべを許さなかったというその話がありますけれども、それを読むと、なんであんなにも多くの借金を許された人がその自分の仲間の喉をつかんでですね、そして借金を返せと、そんなひどいことがよくできるものだと思うと思います。
And you think, well, how could he do that?
どうしてそんなことが一体できるのか。
But you know, I know how he could because, to be honest, I do the same thing when I'm unmerciful.
でもなぜ彼がそんなことができたかというのは私は分かります。なぜならば私にもそういった同じような態度を持つことがあるからです。
when I have this attitude, I demand that you live up to my expectations.
私がそういった態度を持っている時のというのは、他の人に対してこうあるべきというものを押し付けてしまうことがあります。
I need mercy.
私自身憐れみが必要です。
And I want to be more merciful, so I just say, Lord, help me with this.
そしてもっともっと憐れみ深いものになりたいと願いますので、主に対して本当にそのことを助けてくださいと祈ります。
Okay, verse 8. Blessed are the pure in heart, for they shall see God.
8節。心の清いものは幸いです。その人は神を見るからです。
Now the word for pure here means having been cleansed.
この清いという言葉、ピュアという言葉ですけれども、これはもうずっと清められている状態ということです。
And the religious leaders of Jesus' day, they focused a lot on this outward purity.
この当時の宗教家たち、宗教の指導者たちは、外側を清めるということに非常に神経を使っていました。
They were careful to wash, and they wouldn't touch anything unclean.
一生懸命こう洗ってですね、そして汚らしいものを触れないように注意していました。
For fear that they would get defiled.
それによって自分も汚れてしまうということを恐れていました。
And, but the Lord, what the Lord is wanting is an inward purity. He's wanting a purity of a heart.
でも主はこの内側の清さというものを求めておられます。清い心を求めておられます。
Only Jesus canDo that. Only Jesus can purify someone's heart.
そしてそれはイエスだけができることです。イエスだけが人の心を清めることのできる方です。
There are many ways which our hearts become impure.
人の心がこの汚れてしまうというのはもういろんな方法があります。
I mean, we live in a dirty world. We're affected by it. We take things in.
私たちはこの汚れたように生きていますから、もうそこからいろいろなものを取り込んでしまう、影響を受けてしまいます。
We need to be allowing the Holy Spirit to be constantly doing that work of cleansing our hearts.
ですから私たちは常にこの聖霊に私たちの心を清めていただく、その作業をいつもしていてもらう必要があります。
And so, you know, don't react to the Spirit.When the Spirit shows you something, this is not wrong, this is unclean, you should, don't react with pride, don't act like, you know, my whole world's being shaken, you know, how I'm being criticized. Respond humbly to the Spirit.
ですから、御霊によってこれは間違っている、これは汚れているということを示されたときに、どうかプライドを持ってそれに反応しないようにしてください。もう世界が揺れ動かされてしまうような、そういった恐れを持つ必要もありません。
The conviction of the Spirit is not a put down. It's not trying. You know, He loves you.
この御霊による罪の指摘というものは、単なる嫌がらせではありません。神は皆さんのことを愛しておられます。
And we want a pure heart. We need a pure heart. That's Jesus. That's where happiness comes from.
そして私たちは本当にこの清い心を求めますし、また主もそれを望んでおられます。そこにこの幸いがあると教えています。
We have a wonderful promise. I bring this up a lot, but I just hope everybody knows this verse, and it's a part of you. 1 John 1:9.
で、私は何度もこの箇所を、引用していますけれども、私たちには本当に素晴らしい約束があります。そして皆さんもこの箇所を知っててくださると思いますが、第一ヨハネの1章の9節です。
It says, "If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us." From all unrighteousness.
もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてください。
No matter how impure your heart has become, no matter what thoughts or how dark it is, the Lord can cleanse it. He promises to do that. He can make it white as snow.
どんなに私たちの心が汚れてしまったとしても、いろんなそういった思いが入り込んできたり、記憶ないものが入り込んできたとしても、でも、ここに約束されているように、主は私たちをの心を清めてくださって、雪のように白くすることができると約束しています
。 It doesn't matter how dirty your heart has become, it doesn't have to stay that way. That's the point. The Lord is faithful and just to forgive us and
どんなに汚れた状態だとしても、そこに私たちがとどまっている必要はありません。もう神は真実で正しい方ですから、その罪を許して全ての悪から清めてくださるという、その約束をしてくださ
っています。 And so given that that is true, you can see how stupid it is to resist the work of the Spirit, to be proud and say, I'm not that bad, or you know, how stupid. It's like we're keeping ourselves out of blessing when we do that.
ですから、そのことを知っていれば、私たちが聖霊に罪を示されたときにですね、プライドを持って、そんなことと言った態度で反応してしまうというのは、いかに愚かなことかということが、愚かしいことかということがわかります。
Okay, verse 9. Blessed are the peacemakers, for they shall be called sons of God.
9節。平和を作る者は幸いです。その人は神の子供と呼ばれるからです。
Jesus is called the Prince of Peace.
イエスは平和の君と呼ばれました。
He brings the ultimate peace.
この方が、究極的な平和をもたらしてくれます。
Jesus brings peace between men and God.
イエスは人と神との間に平和をもたらしてくださいます。
Romans 5:1. Therefore, having been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ.
ローマの5章の1節。ですから、信仰によって義と認められた私たちは、私たちの主イエス・キリストによって神との平和を持っています。
When we bring people to Jesus, the great peacemaker, we're helping to make peace.
私たちが人々をイエスのもとに、この偉大なる平和を作る方にのところに導くときに、私たちはその平和を作り出す働きを担っていることになります。
Now, if a peacemaker, it's important to realize a peacemaker is not just someone who keeps the peace, who doesn't upset anybody.
平和を作るものというのは、ただ平和の状態にそのままにしておく、何か人々をもう怒らせないようにするという、そういったことではありません。
A peacemaker takes steps. He takes action to bring peace where there is no peace.
平和を作るものというのは、その平和のないところに行動を起こして平和をもたらすということです。
When Jesus died on the cross, when he brought peace between us and God, he did it through a violent confrontation with the powers of darkness.
イエスが十字架に疲れた時に、この方は、私たちに平和をもたらしてくださいました。その十字架の上で、暗闇の力と その本当にもう暴力的な対立を通して平和をもたらしてくださいました。
Now, if Jesus would have merely been nice to people and, you know, without the cross, not faced the devil and the cross, but he would have been nice and, you know, just calming and trying to meet people, he wouldn't have accomplished that peace with God that we needed.
もしイエスがですね、この十字架の上で悪魔と立ち向かうということをされないで、ただ単にいい人としてこの地上に来られただけだったとしたら、平和的な人ということで終わってしまったとしたら、本当の私たちに必要な神との平和というものをもたらすことはできなかったと思います。
Because you'll find some people will talk about Jesus and they'll talk about him being a peacemaker, but they'll never talk about the cross. Maybe they don't even believe in the cross. And it's a very, very incomplete picture of Jesus.
ある人たちはこのイエスのことを、平和を作るものとして取り上げますけれども、十字架のことを抜きにしてそういった話をしようとする人たちがいます。十字架のことは信じられずに、ただ人としてイエスがいい人であったというところだけを目に留める人たちというのは、完全な平和ということがを語っているわけではありません。
I mean, I've heard people, they kind of present Jesus as sort of this non-violent pacifist.You know, he's with Gandhi and these other people, and it's incomplete. It's not the true Jesus.
そういった人たちはですね、イエスのことをとても非暴力的で平和主義な人で、ガンジーや他のそういった人たちとも比べられるようなそういった人であるということを言いますけれども、それでは不完全なわけですね。真のイエスの姿ではないということです。
Okay, let's move on. Verses 10 through 12.
10節から12節。義のために迫害されているものは幸いです。天の御国はその人のものだからです。私のために罵られたり迫害されたり、またありもしないことで悪口雑言を言われたりするとき、あなた方は幸いです。喜びなさい、喜び踊りなさい。天においてあなた方の報いは大きいのだから。あなた方より前に来た預言者たちもそのように迫害されました。
So he's dealing now. If you stand for the kingdom, you're going to be persecuted for the sake of the kingdom.
もし私たちがこの神の御国のために立ち上がるのであれば、そこには迫害もあるということが書かれています。
Now notice it says persecuted for righteousness' sake in verse 10. It doesn't say, and in verse 11 it says.For my sake.
で、10節11節を見ますと、義のために迫害されているものとか、私のためにというふうに書かれています。
If you're persecuted, you know, it doesn't. If you're persecuted for acting kind of weird or something like that, you know, you can't say, well, that's I'm being persecuted for the sake of righteousness.
もし何か奇妙な行動をとって、そして何か迫害のようなものを受けたときには私は義のために迫害を受けているということは言えないと思います。
If I get up in the train, you know, crowded train, and I start screaming at all the people, you know, you need to repent, and you know, you're going to hell, and people, somebody says to me, sit down and be quiet, and I can't say, oh, I'm being persecuted for the sake of righteousness.
もし私が例えば電車の中で突然立ち上がってですね、悔い改めなさい、あなたたちには主が必要ですと叫んだとしたら、静かにして座ってなさいって言われたとしても、私は義のために迫害されたというふうには言えないと思います。
It's a comforting thing to know that we're with Jesus.
私たちがイエスと共にいられるということは、本当に慰めだと思います。
That you're on his side.
それは私たちが神の側にいるということです。
Because, you know, so often the devil tries to get Christians bound up in this fear of man, and what do they think? What will they think of me if they know I'm a Christian? And you know, and they, well, I know I should say something, but I don't. And then we get kind of bound up in that.
悪魔は クリスチャンをですね、この恐れで縛ろうとします。あ、周りの人にこんなことを言ってどう思われたら、どう思われるだろうか、どうしようと、そういったその恐れの中にこう縛ろうとします。
And sometimes we just need to break out. We just need to say, it's okay. I belong to Jesus. I'm with Jesus. And you find that there's such a freedom to that.
でも時にそういうところから私たちはもう脱出してですね、そして私はイエスに属しているんだということをこう公にしてしまう。それそこに本当の解放があります。
And if you find that there is a hatred directed at you because you're a Christian, or people just don't like Jesus and they don't like you because you belong to Jesus.There's a certain comfort we get from that because we know, I know where I'm stand. It's comforting. I mean, you know, it's not comforting. I don't like people to hate me. But I'm glad that it's clear that I stand with Jesus.
時にその自分がクリスチャンであるがゆえに、キリストに属しているということで、人から嫌われたりですね、迫害を受けたりすることがありますけれども、でも実はそれは私たちにとっての慰めであるということです。もちろん人から嫌われることを望んでいるわけではありませんけれども、でもそこで自分がイエスの側に属している、イエスのところに立っているということが、その立場がはっきりとするわけですから、そのことは私たちにとっての大きな慰めとなります。
I mean, if a person just hated Jesus and they hated everything about Jesus, they hated everything about the Bible, but they thought, but Jack, I like you and I love the way you think. I think I wouldn't feel good at all.
もしある人がですね、もう本当にイエスが大嫌いで、イエスの言葉も大嫌いで、イエスのに関することをもうことごとく嫌っている人が、ジャック、私はあなたのこと大好きだよ、あなたの生き方も本当に素晴らしいと言ったとしたら、私はそれを聞いて本当にいい思いしないと思います。
I don't want to be liked like that.
私はそういうふうに言われたくはありません。
Okay, let's finish up 13 through 16.
じゃあ13節から16節をお読みします。あなた方は地の塩です。もし塩が塩気をなくしたら、何によって塩気をつけるのでしょう。もう何の役にも立たず、外に捨てられて人々に踏みつけられるだけです。あなた方は世界の光です。山の上にある町は隠れることができません。また明かりをつけてそれをマスの下に置くものはありません。燭台の上に置きます。そうすれば家にいる人々全部を照らします。このようにあなた方の光を人々の前で輝かせ、人々があなた方の良い行いを見て、天におられるあなた方の父を崇めるようにしなさい。
In those days, salt was a preservative.
当時この塩というのは防腐剤の働きをしています。
I mean, I was told that that's the reason why there's a umeboshi in the bento. Is that right? That's the history of umeboshi?
だからお弁当に梅干しを入れるんだということを私は聞いたことがあります。
I don't know, but I think that's true. But it's salt. Salt is a preservative.
今この塩というものが防腐剤の役目をしています。
And the Lord said, "You are the salt of the earth."
そして主はあなた方は地の塩ですというふうに言われました。
Your presence in the society has an effect.
皆さんがこの社会の中に存在していることというのが、社会に影響を与えています。
I mean, you may feel like, well, there are so few of us Christians here in Japan. It's like we don't matter. We go out there andWe're in this big world, and what difference does it make that I'm a Christian? No one else in the office is.
もしかしたら皆さんはもう本当に自分はちっぽけな存在で、もうこの日本にそのクリスチャンなんか何人もいないんだしとか、この世の中でそんなにたくさんクリスチャンはいない。自分の置かれている職場の中で自分一人しかクリスチャンなんかいないんだと、ちっぽけに感じるかもしれません。
But as you know, it doesn't take a lot of salt to change the flavor of something.
でも味付けをするためにそんなにたくさんの塩を入れる必要はないですよね。
And you know, the same thing is true about light. When you're in a dark place, a little light is noticed.
同じように光もそうです。暗闇の中にはほんの小さな光でもそれが明かりをもたらします。
One one more quality of salt is that it makes people thirsty.
もう一つこの塩の、特徴としては、喉を渇かせるという渇きを覚えさせるという働きがあります。
And the Lord wants your life to make people around you thirsty for Him.
主も皆さんを皆さんの周りに置かれている人たちが主に対して渇きを覚えること、渇きを覚えるように、皆さんのことを用いたいと願っております
。 They want to see, they see Jesus in you and they want to have what you have.
皆さんが、周りの人たちが皆さんのことを見て、皆さんのうちに何持っているものを自分もそれを持ちたいと、皆さんのうちにイエスの姿を見るようにさせたいと主は願っておられます。
And you know, that's even true among Christian fellowship, I find. When I'm around a person, you know, and I observe the Holy Spirit working in your life, it makes me thirsty. It makes me desire. Yeah, I want more. You know, somebody shares what the Lord has been showing him, what he's been doing, or something something the Lord's doing in their life, I think, it kind of gives me desire. Yeah, I want to have that. I want to have that in my life too.
そして、クリスチャンの中にあっても同じことが言えると思います。クリスチャン同士の中で、本当にその御霊に満たされて、で、本当に主の働きのためにこう、使えて輝いている人を見ると、主の働きをそこに見るときに自分もまた主に対する上渇きを覚えて、私ももっとようになりたいと、もっと主を知りたいという、そういった渇きを覚えることがあります。
Well, all of these things, these are what Jesus says about you.
で、これらのことはすべて皆さんに向けてイエスが語られた言葉です。
He's showing us the way to blessing. This is like, blessed are, how happy is. This is, the Lord wants you to have a very, very happy life, and He's given us a way. He's showing us the way.
幸いな人と呼ばれる人がどういう人であるか、この幸せになるということがどういう生き方をすればいいのかという、その道を主がここで示してくださっています。
And as I said at the beginning, the Lord's ways are not like the world's ways. It's a different, it's a radically different way of thinking.
そして最初にも申し上げましたように、主の道というのはこの世の道とは全く異なっています。
And I think that the blessing that we receive in our lives, a lot of it depends on how much we trust the Lord. Does He really know what He's talking about? Is it true that if I humble myself, if I'm hungry, I will be filled. If I'm meek, that I will be blessed. Is that really true?
そして、その私たちがどれだけ神から祝福を受け取ることができるかというのは、実は私たちがどれだけ主を信頼しているかによってくると思います。この書かれてあること、本当にこれが真実だと私は信じているだろうか、どれだけ柔和なものが幸いであるということを信じているか、ここに書かれているすべてのことですね、幸いですと書かれていることを本当にどこまで信頼しているかということです。
Because if we don't trust the Lord, we don't think, well, I can see where there's some truth in that. But we don't really believe it because you think, okay, I need to promote myself. I need to. And then we find ourselves not experiencing that much blessing. It's because we don't trust the Lord. We're not just willing to say, okay, Lord, your way is the right way. I'm going to do it your way.
こういったことを読んでも、確かにその中に真理はあるなと思いながらも、完全にそれを信じないで、いやでも自分で一生懸命自分のことをこうやっていかなきゃと思って、完全にこれを信じていないと、本当に 本来受け取れるべきもっと大きな祝福というものを受け取る、そういった経験ができなくなります。
Because we would never know, a person will never know if what Jesus is saying here is true unless you trust him and follow him.
イエスがここで言われたことが本当に事実であるということを確認するためには、これを信じてそれに従って生きるしかそれを経験することはできません。
Now, I know I've gone too long because the clocks are starting to fly apart. That clock just fell apart.
もう私があまりにも長く話して
しまったので、
時計が破裂してしまいました。
Okay, I can take a hint, Lord.
はい。
Let's just pray.
じゃあ終わります。お祈りします。
Father,This is a wonderful sermon, and I'm afraid that my words just barely touch the surface.
お父さん、本当にこのイエスの教えは素晴らしい教えです。私の今日語ったことは、本当にただただその表面を少し触れることができたに過ぎないかもしれません。
But Holy Spirit, won't you take the words, your word, and just speak to our hearts. Speak to our hearts in that deep place and draw us into a deeper relationship. We want to follow you completely, Lord. And we want to experience the blessing that you have for our lives.
聖霊様、どうぞ私たち一人一人に聖霊様が助けてくださって、この言葉を深く心に受け取ることができるように、そしてあなたとより深い関係を持つことができるように、そのことを求めることができるよう助けてください。
I do thank you, Lord, that you have adopted us into your family, that we're your children.
主よ、あなたが私たちをあなたの家族として、子供として受け入れてくださったことを感謝します。
That when we read these words and we realize how far we fall short, we don't have to panic. We don't have to wonder.Whether or not you accept us or love us, but we know that through the blood of Christ, we are your children.
御言葉を読むときに本当に自分がどんなに欠けたものか足りないものかということを気づかされますけれども、でも、それによってあなたの愛を疑う必要がないこと、あなたはどんなときも子供として私たちを完全に受け入れてくださっていることをありがとうございます。
Our desire now is that Jesus would shine through us and that people would be able to see you in our lives.
どうかイエス様が私たちのうちに現れて輝いてくださり、人々がその姿を見ることができますように。
In Jesus' name we pray.
イエス様の皆によって祈ります。
アーメン。
アーメン。